こんばんは。毎月第4日曜日の幽霊杯は松本先生が仲介のご用のため、私大井が担当させていただいております。さて、4月も最後の週になりました。今日は風が強く吹いていましたけれども、昨日と打って変わってですね、とっても良い気持ちのいい日でありました。皆さんの中で入学やまた新しく仕事を始められた方は、そろそろ生活のリズムがですね、慣れてこられた頃だと思うんですけども、同時に疲れも出てこられるような頃じゃないかなと思うんです。もうだいぶ前の話なんですけれども、私が大学生になった頃ですね、大学1年になった時にですね、自宅渋沢なんですけども、渋沢から大学が原宿にあったんですね。原宿に行くと遊びに行くって思われると思うんですけど、本当に原宿に大学があったんです。そこまで小田急線を使って電車通学を始めたんですけれども、本当にですね、小田急線のラッシュは本当にこう、もう満員どころじゃなくて本当に超満員なんですね。その中で私は気分の悪さをですね覚えて、もう途中の新百合ヶ丘だったでしょうか、向こう側公園だったでしょうか、ちょっと忘れましたけれども、途中下車をですね、本当にやっとのことで途中下車をした覚えがあるんですが、それがちょうどこの時期だったんですね。本当に目の前がぐるぐると回って、もう冷や汗がですね、もうダラダラとこう垂れた、そういうことを覚えています。結局私はその通学がですね、苦痛で、次の年にはこのアパートを借りていた友人、もちろん男性ですけれども、曲がりをしてですね、曲がりをしました。でちょうど同じ私と一緒に入学した友人はですね、岩手から東京に出てきた友人なんですが、彼はですね、山手線の中でやっぱりそのすごいラッシュの中で降りますっていうことが言えなくてですね、そして人をかき分ける、勇気というんでしょうかがなくてですね、降りる場所で降りれなくて、原宿で降りれなくて、その次の、渋谷か何かでやっと降りれたなんていうことを話していました。私たちは、そういうことでですね、もうそれが普通だと思って、もう一生懸命ギュギュギュギュこう入っていくわけですけれども、しかし外国の人にはですね、あまりにももう人がすし詰め状態になるその電車がですね、非人間的っていうことでですね、理解できないということであります。とにかく、新しいライフスタイルに移られた方は健康が支えられますようにお祈りしています。さて、今日聖書を通して皆さんにお話したいこと、特に初めて、教会に来られたというような方にですね、お話ししたい、こと、そして共に、考えたいこと、皆さんの中にはもしかしたら今自分はダメだなって、思うような何かがを抱えて今ここにおられていらっしゃる方がいるかもしれません。学校や会社での成績が良くない、職場や学校や職場や学校やまた家での人間関係が何かしっくりこない、育児に自信がない、なかなかタバコやお酒をやめられない、ギャンブルから抜け出せない、うまく料理を作れない、物をなくしちゃった、ダイエットが続かない、これは僕のことですけれども、このような具体的なことでですね、何かこう 心の中に自分はダメだなって思うようなことを考えていらっしゃる方がいるんじゃないかと思うんです。またそういう具体的なことは何もなくてもですね、漠然と周りの人から自分はどのように見られているんだろうかと、この不安に思うようなこと、そういうこともあるんじゃないでしょうか。自分は使えないやつと思われていないだろうか。若い人の言葉で、このような気持ちをですね、へこむって、言うんですけれども、まあ、少し昔の言い方だと、まあ、気分はブルー、まあ、ブルーっていうとなんかすごい清々しいイメージを持つ人もいるかもしれませんが、まあ、へこむにしてもブルーにしても、まあ、自分がそのように思っているのにさらに追い打ちをかけるようにですね、夫や妻やそれから親とかまた子供からですね、何やってるのダメねなんて言われたらですね、もう落ち込んでいた気持ちがですね、逆に怒りへと変わってしまう。何言ってんだ、俺は頑張ってるんだ、そんなこと言うな、まあ、そういうことで口論になって、そしてまたその口論したことで、ああ自分はダメだって落ち込んでしまう、まあ、うまくいかない典型的なパターンであります。まあ、このようなパターンをぐるぐるぐるぐる繰り返していると、決して尊さを取り戻すどころか、逆により一層自分はダメだなって思い込んでしまうのであります。まあ、今申し上げたのは、まあ、自分はダメだなっていう自分の感覚なんですけれども、実際ですね、社会は、この私たちが生きている社会はですね、競争と比較の連続であります。私は野球が好きでですね、まあ、野球場までこの足を運ぶぐらい好きなんですけれども、ピッチャーはもう本当打たれればですね、はいもう終わりって言ってですね、変えられてしまうんですね。バッターもですね、ずっと打てなければ代打って言って変えられてしまう。もう一球一球に気が抜けない厳しい世界であります。そして不審が続けば、あなたはもういらないよって言われて引退しなければならない。野球に限らず他のスポーツでもそうですし、また他の業種でもですね、同じように競争があり、そしてその競争に負けて成績が良くなければ、店を畳まなければならない、仕事を辞めなければならない、そういうことが現実の世界であります。どうにかなるよというような気休めも通じませんし、ましてやそのような状態になって、お前は大丈夫だよって言ってくれるような人というのはなかなかいないでしょう。特に今の労働の現場はですね、能力主義であり、また本当に、使い捨てのような形で、もう明日から来なくていいよっていうようなですね、ことを言われてしまう、そういう時代でありますから、自分の身を守るためにもうできるだけ頑張って頑張ってですね、どっかに心にこの歪みを貯めて、そしてその歪みをあるいろんな場所で爆発させてしまう、そういうことがあると思うんです。私たちの社会は今申し上げましたように、この人間の尊厳というものをですね、あんまり大事にしない、そういう方向に作用しやすいんですね。強いものが弱いものを支配し、また小さいよりも大きい方が、そして速いものが 遅いものよりより多くを得るような、そういう社会であります。しかしそれでは社会が成り立ちません。そういう中でですね、基本的人権、皆さんご存知の基本的人権というものが法律で定められているわけですが、その基本的人権というのは何に由来しているかといえば、あの福沢諭吉の学問のすすめの言葉で有名なんですね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという言葉でお分かりになるようにですね、天すなわち神様がそのように人間を作ったと、宗教的発想を基盤としているのであります。歴史を見るとき、人間が非人間的に扱われている時代こそ、人を平等に作られた神様の教えが必要ですし、またその教えに生きる必要があるのであります。まあ、少し話が大きくなりましたけれども、では具体的に私たちはどのようにですね、自分の尊さということを理解できるでありましょうか。尊さとはですね、結局ですね、ダメと思われていない、また言い換えれば、大事にされているということであります。私は自分は本当に大事にされているという経験をですね、具体的経験を一度したことがあるんですね。いや本当はいつもしてなければいけないんですけれども、明確にはっきりと、心の底から思った出来事がありました、家族の中でって言えればいいんですけど、残念ながら家族ではないんですね、私は講座協会に赴任する前にですね、アガペセンターという社会福祉の施設に勤務していたことがあります。でその時に所長の代理で神戸にですね、出張する機会が与えられました。その出張はどういう出張だったかというと、研修会に代理で参加してくれというようなことだったんですね。で私は行ったんですけれども、行った先が本当にこんなところでこんな研修会をするんだろうかっていうぐらい立派な高級なホテルでその研修会を行われたんです。でその研修会がそのホテルですから、宿泊もですねそのホテルに泊まることができたんですね。名前言っちゃうと、なんだそんなところかってバカにされてしまうかもしれないので、あえて言いませんけど、本当に、高級なホテルでした。そのホテルはですね、外見かけもですね、また内装もとても素晴らしかったんですけれども、それよりも何よりホテルマンのですね、教育を、この応対がですね本当に素晴らしかったんですね。私は本当に恥ずかしい話なんですが、自分がなんか社長か、偉い人になったような気持ちでですね、どうぞなんて言われてですね、ああどうもどうもなんて、こんな少しこうふんぞり返るような気持ちでですね、ああどうもありがとうございますなんていうことでですね、部屋に案内されたわけですが、本当にその気分を味わわせてもらいました。お客様は神様ですという言葉がありますけれども、まさにそれを地でいくような経験をしたんです。自分にとって忘れられない思い出になりましたし、大事にされる気持ちの良さというのですね、そのホテルに泊まってですね感じたんです。 皆さんもどっかホテルに行かれてですね、同じような経験をされているかもしれませんが、今お話ししたことから尊さを考える上でのいくつかのキーワードが、自分の中でですね、キーワードがあったんじゃないかなと思うんです。まず第一は、自分が無条件に認められているということなんですね。まあ、ホテルはお金を出すという条件がつきましたけども、私は自分では一切何も出していないんですね。アガペセンター施設が出してくださいましたから、もう自分は何も出さないでこう行ったわけですが、自分がたとえ背が高かろうが低かろうが、成績が良かろうがですね、悪かろうが、もう全く関係なく、そのホテルのお客様として丁寧に扱われる。本当にそれは無条件なわけです。それから二つ目は、まあプレゼントされるということだと思うんですね。まあ私の場合は仕事ということで、その出張行ったんですけれども、まさに自分にとってもうそれは生まれて初めて自分のお金では到底行けないようなホテルでのホテルでしたから、もう本当にプレゼントでした。なぜ自分がその出張を任されたのか、まあ、それは本当のところは分かりません。たまたま他に行く人がいなくて、じゃあ大井君にっていうことだけだったのかもしれませんが、まあ、信頼されていたからそのようなですね、貴重な経験ができたんじゃないか、その出張に選んでくれたんじゃないかって、思うのであります。で、3つ目は、使命が与えられるということなんですね。社長になった気分と言いましたけれども、まあ、その研修会は施設の代表者がですね、集まってするような、研修会でした。で、私はですね、やはりその施設を代表している、そういう使命がですね、この与えられたんですね。気持ちが与えられたんです。尊さというのは、今申し上げたように無条件で認められ、そして本当に、自分には本当分不相応のプレゼントが与えられ、そして使命が与えられる、この3つがですね、尊さにつながってくるんじゃないかと思うんです。ホテルマンがしたこと、それはとことん相手を尊敬する、尊ぶ気持ちを持って接するということでありました。そしてその接した相手がですね、まあ、私のことですけども、そういう態度が相手を変え、そしてそのまたさらにですね、相手を変えるという、そういう関係が生まれてくるんだなって、その出張の時感じたわけです。私たちの普段の人間関係を少し考えてみていただきたいんです。皆さんの家族を含めて、本当に相手を大切にしているだろうか。一流ホテル、超一流ホテルのホテルマンがですね、するように、とても大事な存在として相手に接しているだろうか。そんなバカなこと言わないでよなんて言ったり、また気恥ずかしい思いがあるかもしれませんけれども、本当に相手を大切に大切にするときに、あなた自身がまず相手を尊敬して接し出すとですね、相手が変わり、そして自分に対してもこの変わってくる。最初に申し上げました、自分はダメだなって思うこと、それは自分で思うこともそうですけれども、相手にそう思われるような接し方をしていることに 原因があるわけですが、その一番一番の根本は、本当に私たち一人一人が相手を心から尊いと思って接しているかどうか、そういうことにかかってくるのだと思うんです。実は聖書に示されています聖書に記されています主イエス様の存在こそ、今申し上げた本当に私たちを大切にしてくださる、尊さを私たちに示してくださるお方なのであります。まず彼は人々から本当に忌み嫌われていた重い皮膚病の人々に直接触れて癒されました。そして罪人として嫌われていた人々に自分から近寄って神様の愛を伝えたのです。皆さんが聞いたことがおありの方もいると思いますけれども、99匹の羊よりも逃げ出した1匹の羊を追い求めるように、神様からそして人々から見放されていると思われている、思っている、阻害されていると思っているその人に、主イエス様はですね、あなたは神様の子供だから、神様はあなたを愛しているよというそのメッセージを伝えんですね。今申し上げたように病の人に触れて癒して、そして罪人とされている人のところで共に食事をされたのであります。そしてプレゼントという意味では、主イエス様こそ神様からの無償のプレゼントでありました。主イエスキリストは私たちのためにですね、十字架にかかって私たちの罪を全て肩代わりするために来てくださった。聖書にはそのように記されています。主イエス様こそが大きなプレゼントであります。そして三つ目の使命が与えられる。私たちが主イエス様と出会ってですね、あなたは神の子だ、そして神の子らしく生きなさい、堂々と生きなさい、そういうメッセージをいただくとき、私たちはそうだ、自分は神の子だと思ってですね、力強く歩むことができる、正しく生きるという使命をですね受けて、そのように歩むことができるんです。それでもという人はいるかもしれません。勝ち負けにこだわらなければならない、そのような厳しい状態で生きている方も大勢おられるでしょう。しかし、また野球のことで、恐縮なんですけれども、一流のバッターはですね、ガチガチになって野球をしないんですね。本当に自然な、振りの中で、振りの形、練習の時のスイングをして、そしてヒット、ホームランを生み出せる。勝ち負けにこだわるんではなくて、よく言われることですけども、その試合を楽しむ、その打席を楽しむ、そういう心持ちの中でですね、バッターボックスに立ったり一球を投ずる、そのことが結果として良い結果を生み出すということは皆さんもお分かりだと思います。そしてもう一つ、人との競争にたとえ負けていてもですね、そこでダメな自分だなって思うのか、それともですね、もうこれから 自分は上がるだけと思えるのか。その気持ちの差っていうのはとても違いがあると思うんですね。ダメな自分ではなくて、これから新しい道が開けてくる。現実は同じでも、きっとそれからの生き方は変わってくるんではないでしょうか。そして何よりも今日与えられた聖書、マタイによる福音書の7章の何節を見てみましょう。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてやあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。父なる神様は、私たちを作られた、すべてを作られた父なる神様は、私たちに良いものを与えてくれると、人類のベストセラーである聖書は語るのであります。しかしですね、まあ、私たちは本当によく間違いを犯してしまうんです。神様の方を見上げないで、なんとかなんとか自分の手近なところで済まそうとする。実は私は本当に掃除が下手なんですね。下手な理由、右にあったものをですね、片付けないで右にあったものははいはいって言って、その場しのぎで左に置いてしまうんですね。こっちにあったものをあっちに置くだけですから、妻にですね、ここにはなくなったけどこっちにあるよって言われてですね、またはいはいって言ってですね、これまた元に戻す。本当そんなことを繰り返してしまうんです。私たちの人生に対する問題の片付け方はどうですか。右にあった大きな問題をとりあえず左に置いて、そしてなかったかのようなことをしていないでしょうか。その問題を、またそこで問題があると、また違うところにとりあえず置いてそのままにしてしまう。そのように生きていることが結構多いのではないでしょうか。神様に本当の意味で祈り求めているでしょうか。クリスチャンでない方、またクリスチャンになりたての方、祈っても祈っても祈りが聞かれません。そういうことを聞くことがたまにあります。しかしですね、ただただこの求めなさい、そうすれば与えられる、その言葉を信じてですね、私は求めましたけど、なかなか与えられません。そういうことをですね、時々聞くことがあるんですが、今申し上げてる、実はその問題を神様の方に持っていかないでですね、ただ自分の横に置いて、そして何かを求めているということはないでしょうか。また何か自分は一生懸命もうすでに握っていて、それを離さないで新しいものが神様くださいってお願いしているようなことはないでしょうか。一度それを手を離してですね、捨てて神様からいただくことができるものをつかまなければならないと思うのです。今日与えられていますその聖書箇所の13節から14節、狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ないとありますけれども、神様を こっちに置いときたいというそのままでですね、神様に、神様から何か求めてもなかなか求めることができないのであります。自分の本当にそのようなものすべて神様にお委ねして生きる中で、神様から新しいものが得られるのであります。皆さんが神様から、神様の目から本当に与え高く尊いことは聖書に記されています。皆さんは神の子です。神の家族です。ですからもう皆さんは本当に神様から愛されて、あなたが生きたいように、求めたいように生きることができると記されていますが、今申し上げたように、例えば悪い習慣や本当に悪い人間関係、そのようなものからですね、自分をしっかりと守らなければ、右から左に物を置いて済ませるようなことではなく、もう一切、もう握っていたものを一切離していかなければですね、本当の意味で神様が与えようとしている大きな恵みを受け取ることはできないのではないでしょうか。どうぞ皆さんは神様から愛されている、そのことを信じながら、しかし自分の今置かれている在り方を今一度点検をしてください。お祈りをいたします。